高く四角ゆる秋。
気になるあの人と10分だけコラボしてみませんか。
真実は
ちょっと待った。テイク2。
ルールは
テイク3。
ルールはたった一つ。
ハッシュタグ10ミニッツ秋あかね
をつけるだけ。期間は11月16日まで。みんなの参加待ってるよ。
私絶対忘れないから、ハッシュタグつけてね。
はい、ということで今夜はミーティンと10ミニッツ秋あかねということで、早速ミーティンをお呼びしたいと思います。どうぞどうぞどうぞ
こんばんは
こんばんは、
お久しぶりです。
お久しぶり。喋るの久しぶりかな。
いや本当にそうやと思います。
いつぶり？
え？っていうぐらい
忘れた。でもね、ちょこちょことこう LINE ね、やり取りとかはしてるから、さっきもやってたし
そうそうそう
あ、えみぞう師匠こんばんは。
こんばんは。
なんかね、まあ喋るのは久しぶりだけどすごいコラボ見つけたっていういえいえいえいえ、普通のコラボですよ。
楽しい、もうすこぶる楽しいコラボにしていきましょう。
いきましょう。何も考えてないんやけど。
何も考えてなくても成り立つかなと思ってやってきましたよ。
そう。いつもね、だいたいそうそう。いや、私さ、昨日の、
うん、
夜中にミーティーライブしてたでしょ。
うん、はい。
あれ、残ってたよね。
残してません。
残してません？
残します。
あ、だよね。じゃあ言ってもいいよね。
大丈夫。そう、
なんかすごい、子育てのことがね。
完全になんか、素の母ミーティングの話。
そう。泣いてるやん、みたいな。
泣いてない。
あ、シーリンちゃんこんばんは。
こんばんは。
そう、なんかね、まあ、なんかわかるって思った。わかる。そういう、なんか子供の純粋なね、言葉とか気持ちにわーってなるなって思って。
そうなんですよね。今ね、この毎日続けれないミーティングはですね、毎日今夜に日記書いてるんですよ。
自分の日記。
そう、
すごいよ。日記すごいね。
そう、2024年に、3年日記っていうやつを買いまして。
はい。すごい。私が何数ページで終わったやつね。
そう、書くぞと思って。
すごい。
買ったんですけど、
うん、
まあ、最初はちょっと書いてたんですよ。
うんうんうん、
4月スタートの3年日記で。
もう日付入ってるんや。
そうそう。4月の1週間ぐらい書いてたんですけど、
うん、
そっから全然白紙で。全然白紙で、
うん、
7月、じゃあ9月からスタート、リスタートです。
この前の4月から始めようと思ったら白紙のままで。
そう、1週間だけ書いて、で、4、5、6、7、8、5ヶ月白紙で、
うん、
9月から再開して、そっからほぼ毎日。
うん、すごい。それってもうその、罫線だけ？その本、なんていうの、多分 A5 ぐらいの大きさかな、 A4 半分ぐらいの大きさ。
そうですね、そうです。
3段に分かれてるっていうか。
あ、そう、
1年が一番上に書くんだよね。
そうです。
で、2段、真ん中が来年だよね。
そうです。
あ、分かる。じゃあなんか5行か6行ぐらいある。
そうですね、そんなにいっぱいない。
でも日付が書いてあるんや、それは。
そうなんですよ。もう日が書いてある。
じゃあその前の部分どうすんの？何ヶ月間
はもう白紙のまま。
まあ、白紙の記録だよね。
そうですね。これも多分来年の5月ぐらいから、4月の2週目ぐらいから、あ、去年書いてへんわ。で、ニヤニヤしながらこの下を埋めていこうかなと。
なるほど。上に絵描いたりね。ですって、シーリンちゃん。白紙ですって、その数ヶ月間ね、空白。まあでもすごいね。でも9月からさ、2ヶ月続いてるってことでしょ？
そうなんですよ。だからもうね、多分もう続くかと。
続くか。うん、あの、それの他にスケジュール帳もや書いてる？
普通に、はい、あの手帳もですね、今年からちゃんと使えるようになりまして。
うん、今までどうやったの？
今まではあれですよ。あのちょろっと書いて、うん、なんかあの。うん、書いてる意味あるかなみたいな、
ま、スマホのカレンダーに入れてるよ ね、 多分
ね、うん、スマホ扱えない人なんで、私スマホのカレンダー扱えない。
じゃあどこにカレンダー書いてんの？
そう、だからほんと最低限のことに書けてなくって。
ああ、そうなんや。
で、あ、あの、そっか、自分の部屋にちっちゃいスタンドカレンダーがあるんですけど、そこに全部書き込んでたんです。
外出先で何かあるときはどうやって確認するの？
は、ちょっと家帰ってから連絡します。
なるほどね。
シーリンちゃんみたいなことやったり、
どんな内容か気になりますねって。
日記の？
日記かな。
日記か。日記はね、あの、まあ、私は、あの、個性心理学 ISD と赤ちゃんと持ちってやってるので、うんうん、バイオリズムと照らし合わせながら、うんうん、今日こんな日やったなとか、こんな感情やったなとか、なんか本当にその日に感じたことを、なんか素直に書くみたいな感じですね。
そっか、今日どんなリズムだったとか。
あ、そうそうそうそうそう、うん、今日なんかリズム通りやったなとか思ったら、それ書くし。
わ、それ面白いね。なんかせっかくそういうの学んで実践してるから、 そのリズムとかね。
そうなんですよ。
あ、それいいね。
そうそう、だからだいぶね、リズム通りリズムに乗って過ごせるようになってきて、
なんかその人によってリズムの、リズムの順番が違うやん。
うんうんうん
うん、うんうん、だから、うん、なんか、そうそう、私はそれにある時気づいて、自分にこれパターンあるやんみたいな。
それに沿って
、だから多分自分の思考パターンとかあるんだろうね。なんか、
そうですね、本当にこの、なんか、占いじゃないから、ISD とか赤持ちは、こういう風に過ごさないといけないじゃないんですよ。
うんうんうんうん、
そうそう。
どんな心持ちなの？
あとね、なんていうんですかね、天気予報なんで、天気予報って、あ、明日雨かって、じゃあ雨降った時のために傘準備しとこう、みたいな感じじゃないですか。だから、そう、このタイミングで何か始めるといいよっていうタイミングの日があるんやったら、なんかこの辺で何かスタートしたいなって思ったら、あ、じゃあこの日にしよう、みたいな。とか、そうそう。とか、ちょっと体、なかなか踏ん張られへんようなリズムの時もあるんですよね。なんか、こう、普通に日常に過ごしてても、うん、今日なんか全然やる気ないみたいな日ってあるじゃないですか。うん、
あるある。
そういう、こう、なんかこう、体が動かないバイオリズムの時もあるんですよ。
うんうんうん
う
ん、
っていう時って、頑張られへん、知らんかったら頑張られへん自分を、こう、
ね、
昨日は頑張れたのにみたいな、なりがちやけど、あ、このバイオリズムやから、今日はお休み、ちょっとゆっくり、ペースを下げて過ごす日なんや、それが自分が心地よく過ごせる方法なんやなって知るみたいな。
あ、肯定できるね、その自分の
ことを
ね。
そうそう、
そうね、シーリンちゃんそういうスキルあるのいいなって、ね、
そう、
リズム、
ちょっと年末年始にかけて、こう2025年のバイオリズムを、うん、知ってどんな風に向き合うかみたいなセミナーちょっと考えてるんですよ。
え、ちょっとおいくらですか？
でもこれめっちゃ全然そのつもりなく宣伝なってるけど、告知になってるけど
構わんけど。
ちょっと考えて、まあ、あれです、あきこさんはどこかしらで必ず情報が入ってくるかと思います。
まあ、そしたらミーティン の、 公式 LINE あるやん。
はい、
公式 LINE 登録しておいてくださいでいいんかな。
そうですね。おそらく公式 LINE の中でしかやらないと思います、これは。
あ、そっかそっか。
うん、公にはしないと思うんで。
うんうんうん、そうだね。だいたい、なんか、あ、この前もなんかミーティン公式 LINE でなんか流してたな。
そうそうそう。
私も気になってたけど、 そっかそっか、まあそこでね、なんかでもいいね、そのいいきっかけだよね、年末とか
一年そうなんですよ、
次ね行くのね、
そうそう、ね、それをね、こうちょっとバイオリズムが好きって言ってくださってる方がありがたいことに何人かいらっしゃって、
いや私全然そのバイオリズムの周期とかが覚えられへんっていうか、なんかもうあまり、うんうんうん、なんかそういうのを考えずに直感で生きてる感じやから
いいと思います。
いやでもそんなんいらんやんって思ってたり、なんかそれを見るのがめんどくさいとかさ、
はいはいはいはい、
それ見る前に動いちゃうって思ってたんだけど、
うんうん、
なんかちょっと立ち止まって考えたらそういうのあってもいいんかなとか思うな、
うん、
どうかな。
そう、去年はねオリジナルで、うん、その月の1年間の、
うんうん
うん、その月にこんなことを意識したらいいよみたいな一言コメント、うん、カレンダーみたいなのを作って、
うん、すごい
あのリクエストがあって作ってみました、
すごい。それは ISD から赤餅も同じか、
一緒ですね。
一緒なのね。
一緒、ちょっと言葉が違うんです
けど。ああ、そうかそうか。
でも、
リズムは一緒なんだ。ただ
リズムは全く一緒です。
そうね、言葉の使い方とかアプローチの仕方が違うだけで。
そうそうそうそうそうそう。なんか全然一緒です。全く一緒です。
そうなんや。なんか、うん。あ、でも私、今新しいこといろいろせんとこ。あちゃこちゃ言っちゃうから。
大きくね、大きくせんと、なんかこ う,
そ う, そ う,
そうちょっとずつ情報だけ
解いて、そうそうそうそう、あそっか、すごいね、
そうね、ちょい出ししてるんで、いろいろ
ちょいちょいやってるよね、いろいろね、
ちょいちょいね、今ちょっと本格的に動き出そうと思って、うん、こうちょいちょいやってますね。
それさ、うんと、うん、収益もあるの？
どれですか？
ミンティさ、無料でいろいろやってるやん。
無料のやつもやってるけど、無料じゃないやつもちゃんとやって
る。ちゃんとある？
あります、あります。
お金取ってる？
お金取ってます。じゃないと。
あ、大丈夫。どっかで取ってるのね。
大丈夫です。しかも、きちんと、ちゃんと、なんだろう、うん、対価交換できるところまではいけてるんじゃないかなという。
うん、ほんと。
ここまで来ましたので。
うんうんうん、あ、そっかそっか、すごい。なんか去年も、去年話した時とかも、
うん、
来年はなんかここまで進むとかさ、すごい言ってたから、
うんうんうん、
目標のミーティングがなんかどんどん進んでんなと思って。
そうですね、こう2024年でだいぶ変わりましたね、私多分自分で感じるぐらい、こんなになんか日記なんて絶対毎日書かれへんかったし
もう本当私さ、日記書ける人本当尊敬する。
わかります。日記書かれへんかったし、手帳書かれへんかったし、使い切ることもできなかったのが、今年25年の手帳、
うん、
こんな風な手帳欲しいなって思ってた、ふんわり思ってて、そろそろ買わなって思ってたところ、ドンピシャに私が欲しい機能全部入っとうやつを教えてもらって、
うん、すごい。何それ、どういうやつ。
ちった手帳って有名な
手帳。ちった手帳。ちった手帳ね。
ちった手帳。そうそう、ちった手帳っていう。結構有名で、昔手帳を探してた時から知ってたんですけど、絶対これ使いこなされへんよな、こんな手帳って思ってたんですよ。そう、だから手出すのが無理やって。
うんうんうん
うん、そしたら今、もうドンピシャで私が必要なものが全部入ってるなと思って。
へー、中身がね。
そうそうそうそう、
これって私今ネットで見たんだけど、
はいはい、
中身はバーチカルとかある？時間で。
バーチカルって何ですか？
時間で区切るやつ。
あ、ありますあります。
あ、ほんと？
そう、しかも24時間。
あ、そうそうそうそう、夜も寝かさんのかいみたいなね
そうそう、なんかでも私が今持ってるやつってなんか24時間じゃなくってすごい使いにくさを感じてたんですよ。
どういうやつ？
ね、うん、8時から夜の12時までしかなくて。
はいはいはい、8時より前に用事あるからね。
そうそうそう、
うんうんうん、
だからなんか 一応書くけど、うん、すごい使いにくかったんですよね、うんうん、しかも私が今持ってるやつはあのその時間表記が横軸のやつで、
横軸？
そう、
え、縦に時間ないんや、横に、え、じゃあ何、月曜日横、火曜日その下の、
そう、1行目が月曜日なじなじなじなじ、で2行目が火曜日ってなってるやつを今私が使ってる手帳はそれがついてて、
そんなん見たことなかった、
あ、ほんまですか、
縦しか見たことない、そういうの、
そう、
そうなんや、
そう、ほんで、でも私この24時間っていうか、こう時間のとこ使ったこと今まで一度もなかったんですよ。
あ、そうなの？
そう。なんですけど、ちょっと最近、うん、その、そういう使い方を教えてもらって、使い始めたら、なんと今自分が使ってるやつが素晴らしく使いにくくて、
そうね。
そう。で、書き出したんですけど、使いにくさのあまりに、書けなくなっちゃったんですよね。
へえ、そうかそうか。私はもう何年前かな、もうだいぶ 5,6 年前から縦のやつ、縦のバーチカル、あの24時間でやってる、うんうん、その時間で区切らないともう予定が把握できなくって、
いやほんま、うん、これめっちゃ大事ですよね、時間で区切るのほんまに大事って。
なんか車の運転、まあ1時間2時間ぐらい運転するときやったら車の時間も入れるねんけど、なんか本当はなんかすごい細かく送迎の時間とか、なんか何時から何分とかね、細かくすればいいかもしらんけど、でもやっぱ時間のがなかったら毎日さ、あの違う、多分ミーティー毎日違うスケジュールで動いてるでしょ。
そう
ね、だから絶対時間のやつ必要だよ。
そうなんですよ。
なんかくじくじのことじゃないやん。
そう。だから時間とか、うん、でもとにかく私数字が無理で。
うんうんうんうんうん。
でも今だからすごい、あの、数字、でも数字と向き合わないとっていうところまで来て、うんうんうん、あの、ものすごい私がきちんと、ちょっとずつ数字と向き合えるように周りがね、いろんな、あの、私に数字の捉え方を教えてくれる空気がね、ちゃんと来てるっていう。
そういう流れが来てる。
今、ものすごい私をこう、うん、周りの力が押し上げてくれていて。
ああ、そうなんや。
そう。なんで、あの、あ、こういう力が欲しいなと思ったらね、やってきてくれるようになりました。
うん、いや、いい感じに進んでるね。なんかそれって、そのリズムを意識してから？
いや、それはリズムをっていうよりも、私が向かう場所が書く、こう、これって決まってからって感じですかね。うん。
ああ、素敵。
そう。明確になった途端に、自分の意識が、これが足りないなとか、これ、今まではこれができない、自信がない、あれがない、これがないやったのが、今これが必要やなになったんですよ。今の私にこれがプラスされたら私レベルアップできるなっていう、レベルアップするために必要な何かっていう見方ができるようになってから、その周りのバックアップがやってくるようになりましたね。
じゃあまずさ、なんか決めてからだね、自分がどういくかとか、決めない間は、あの、左右されちゃうよね、人にね。
いや本当に本当に。
それが私だ、私じゃん。左右されるっていうか、フラフラしちゃう。
うん。
だから。
でも、なんか私すごい思うのが、うん、その、フラフラする経験は、めっちゃ必要やと思うんです。そう。なんか、フラフラしてるからこそ、フラフラ、私も、もう、ブレブレやったからこそ、決まった瞬間、あの、なんかあの、なんていうんですか、あの、バスケのシュートがネットにも当たらずスパッて入る、こう、気持ちいいやつあるじゃないですか。それをフラフラしてて迷い倒してたから決まった瞬間に入ったってわかるんですよ。
あ、そっか。
うん。
ああ。
そう。
フラフラ
してる。だから、そう、いつもこう、コツコツ決められる人って、 あのなんかそれを淡々とこなせるから、うんうんうん、そんなになんか悩みもしなければ、うんうんうん、なんか入ったっていう感覚も、うんうん、いつも入ってるし、うんうん、だからコツコツできるし、だからそれが確実な一歩になるから、その人たちはいい、すごいなと思う、うんうん、羨ましいなと思うんですけど、フラフラしてる人は、うん、なんかそれはそれでめっちゃ入った瞬間からの動き出しって半端ないんやろなと思ってて、うんうん、そう。だからいっぱいフラフラしたらいいって私は思ってます。
もう、フラフラしすぎてしんどい。うん、
そう。だから多分、あきこさんはもうすぐ入ると思うんですよ、
私。なんか、うん、もういいよね。入ってもね、うん、もうね。
もう入ると思いますよ。うん、もう私も何かのきっかけに入る瞬間が来ると思うんで。うんうんうんうん。もうすぐやなって思ってます。
ありがとう。うん、そうね。
すげえなと思って。
今だん、まあ、だんだんミーティングね、いろいろ話してるけど、
うん、
まあ、だんだんなんか、整ってきてるっていうか、整備されてきてる感じかな。なんか今、多分今年は私開墾する日かな。なんか、開墾する年か。なんか、高安年やったような気がすんねんけど。う
んうんうん、今年
ね、うん、どうやったっけね。今、ピコピコしてるね。高安年やったと思うねんよ。
うんうんうん。うん。じゃあめっちゃいいじゃないです
か。ね、なんかだから今こう整理整頓する時期っていうか、いろんな、うんうん、あ、なんかこれこの前夏に水野さんと10ミニッツやった時にそんなん言われたの。なん
か、ああ。
あの整理する時っていうか、
うん。
うん。なんか。浪費じゃないな、整理するときって言われたのかな、あ、今なんかメモ帳がないからメモが分からんけど、
見てください
ね、なんかそんなこと言われたね、うん、で、あの何を優先するかっていうのを今こう選択していくとか、
うんうん、
うん、そういうときってピッピッピッピッしてるね。
じゃいいじゃないですか。
そんなことを言われたね。うーん、そっか、
うん、こんな風に、
うん、ふむふむふむふむ
ふむふむ
で、なんかまあ今本当にこう今自分のいろんなことを整理してて、
うん、
中身をね、あのやってることとか、だからそれがうまく自分がその整理していってることに対して自信持って進めたら、
うん、
いいんやろなって思う。なんかやっぱりさ、こう整理整頓していこうって思っても、うん、なんかまた他の人から何か言われたらふにゃーってなっちゃったりするから、
うんうん、
そこをふにゃっとならないで、
うん、
あの突き進めたら多分またいい一年の始まりとかね、切っていけるかなっていう感じ。
うんうんうん
うん。
うん。
何調べてんの？
今調べてます。どこ行ったかな。どこ行ったかな。
私は今チッタの手帳を見てる。
今。チッタの手帳めっちゃいいですよ。う
ん、あの私が今使ってるやつも同じ感じなの。なんだけど、
うん、
そう、でも、まあ、普通なんかあんまりまあ気に入ってないのよ。で、同じバーチカルやねんけど、もうね、うん、最初はさ綺麗に描こうってやったけど、もう今なんか本当にもうシャーペンで殴り書きみたいな感じになってんのね。
はいはいはい、
まあ、それでもいいんだけど、
うんうん、
でもなんか次の、私4月始まりいつも使ってるんだけど、
はいはいはい、
次4月始まりはもうそろそろもうちょっとしたら予約とかが始まるから、
あ
ー、そう、4月始まりのやつ次何にしようかなってすごい考えてたの。
うんうん
うん、だからちょっとこれ値段もあの普通というか、まあそれなり、そういう感じ、いい感じだし、
そうですよね、そんなバカ高いっていう感じじゃない、
う
ん、
そうそうそう、前使ってたやつも同じくらいの金額やったから、これいいかも。え、ミーティー何色にしたの？
私はマゼンダです。
あ、そう、え、意外。
2025年がマゼンダで、
あ、ミーティーのリズムの色がマゼンダなんだ、
はいはい、そうで、あの、それにしました。
あ、なるほどね。私何色？
ちょっと待ってくださいね。2025年でしょ。
うん、25年。
2025年は、あきこさんは、
近い色がいいよね。
黄色かな？
そうなんや。黄色か。なるほど。
うん、黄色、イエローです。
あ、そう。
で、2025年に、いろいろ、スタートしちゃってください。
あ、いいんですか？
スタートもしちゃってください。なんかいよいよ、
いろいろ
いよいよ今、
いよいよいい？
いよいよ今まで準備してきたものをスタートさせるときなんで、おそらく2025年、節分以降、だんだん、何もせんでも忙しくなると思うんで。
え、そうなの？節分以降なんだ。
そう、バイオリズムが切り替わるのが節分なんですよ。なんで、
はい、
ぜひ、活動、めっちゃ忙しくなると思うんで、スケジュール立てるときは、ちょっと隙間を空けてもらったら。
もう隙間がないから私の手帳は本当にもうびっしり。
だから隙間を空けてることで、うん、その隙間にチャンスが持ってできるんですよ。
入ってくんねんや。
そう。で、勝手に埋まっていくんで、アキコさんのスケジュールは。だからアキコさんが自分で立てるスケジュールには、うん、余白を、余白を作っておいてください。必ず。
なるほど。ちょっと待って、目持ってるから今。
多分来年忙しくなると思う。
もうね余白ないからね
作って無理やりにでも作って
余白ほんまそう作れば入ってくるってことね
そうなんかこれは予宿の勉強した時に教えてもらったんですけど頭の中とか、そういう脳って余白を埋めようとする機能がついてるらしいんですよ、そうだから、なんかそのよくよく予宿マップとかって書くとかって言うじゃないですか。
あ、そんなあるんや。
そう、ビジュアルで、こう、目で見て、こう、頭にすり込むじゃないけど。みたいなことするときに何でも余白作ってるといいんですって。勝手にそこに、もう脳が、意識がそこの余白を埋めようとするらしくって、もう脳の構造がそうなんですって。スピリチュアルとかそういうことじゃなくて。
へぇ
ー。そう。らしいんだよね。何事も余白がいいらしいですよ。
わかった。もうなんか仕事がさ、私は9時4時なんだけど、
はいはいはい。
週1回お休みとかもらうんだよね。
うん。
そうなるとその休みの日にすごい量の予定が入るのよ。
でも家族も含めてね
全部そうなんか家族の用事も全部入れて、自分 の, あの病院行くとかもあるけど、ねうん、病院行く買い物行くフィットネスに行くとか、もうそんなん細かくしたらもうすごい休みの日が忙しくて、余白がない。
でもうすでにこのスケジュールの中に、なんかここは、こっから何時から何時は、ゆっくりするっていうスケジュールを決めないといけない、全然。
ゆっくりするってわざわざ書かなあかんからね、そこ
に。そう。もうここに予定は入れない。ここはもう、ムーゾーン。
なるほどね。
でも、それほんま必要らしいですよ。
いや、でもそうだよね。ちょっと、余白ね。イエローと、節分以降と余白キーワードね。
ぜひ
こうやって私ミーティングと普通に喋りながらいろいろ情報を引き出してんの。
いつ言っちゃうからね。
ありがとう。
教えてちゃんなんでね、教えちゃうから。
あ、そうか。で私は聞きたい人やからね。なんだっけ、私ひらめきちゃんか。
ひらめきちゃん。
ひらめきちゃんね。ひらめいたら何でも聞いちゃうから。いや、そっか。じゃあイエローか。なんかね、ちょっとさっき、そのミーティングとのやり取りでね、最近のなんか、色のことすごい考えてて、自分の持ってるバースデーカラーとか、で毎月もその月の色ってあるやん、自分のね。なんかそれをちゃんと分かって、毎月さ、色を持ち物の色を変えるって無理やから、なんか私毎月ネイルしてるのよ。ネイルの色をその色にしたらすごい意識できていいんやろなって思って、 まあ、年間の例えば小物とかカバンとか筆箱とかそういうのはさ年間の色で自分の持ってる色でもいいけど、うん、月々の色はなんかネイルやったら面白いかもって。なんか
まあ、いいっすよいいっすよ、おすすめですよ、私もやってます。
あ、そうなの。
すでに手はあれですけど仕事柄できないんで。そう、
足派手にやってる派。
いやもうあの色だけです。
あ、そうなんや。
シンプルに色だけ。そしたら子供たちに、うん、これは好きやけどこれは好きじゃないとかめっちゃ言われます。
今月ええけど、
そう
先月あかんかったなみたい
な。色変わった、あ変えた変えた。
へえ、あやってるんや。私は今日ひらめいて、あめっちゃこれいい考えやんって思ったの。
ぜひぜひぜひほんまやってください。
そっか、まあ私はでもね毎月の色は私分からんから、
まね、あそっか、
そうそうそうそう、なんかもういうーん 今では余計なことかもしらんけど、うん、あちょっとそこもいずれ学びたいなって思った。
うんうんうんうん、
今なのかちょっと分からんけど、
いい、じゃああのあの LINE 登録者限定の時に来てもらって。
こそっとね、LINE 登録者限定
の、怒られるわ、
こんなに。
特別企画、ウィーティーにしかできない特別企画考えてるん
で。いや、あの、いつやったか、今年の初めか、春ぐらいやったっけな、あの、一回、その、色の綺麗デザインを受けたでしょ、うんうん、私、あの、
はい、
のお試し、お体験、
うんうんうん。
あれ、何月だっけね、去年、
あれ何月
?12 月頃か。忘れ
た。そんな時でしたっけ、もう全然覚えてない。
多分。で、でも実は、
うん、
あの時たくさんメモとかしたんだけど、
うんうん、
そのメモとかは全部私捨てちゃったんだよね。
はいはいはいはい。
で、なんか、うん、他のことで色を学ぼうと思ったから、
うんうん、
あ余計なこと入れない、余計な知識入れない方がいいやと思って捨てちゃって、
うんうんうん、
今になって、
うん、
もう自分のアホみたいな感じで、なんで捨てたんやんって。だ結構細かく書いたのよ、学んだこと、そこで言われたことわーって言って、もうアホみたいな、
すごいな
思ってて、いや今これ欲しいやみたいな。まあでもまたね学ぶ機会あるやろうし、
うん、
またさなんかこっそりさなんか無料体験みたいなあったら教えて。
わかりました、うん、またまた情報
流します。情報ここで言ってるけど
全然入ってくるんです。
そうなのね。うん、なんかね、ISD も
うん、
うん、私まだ初級しか受けてない
け
ど、
うんうん、
なんか、うん、その上のやつも興味はあるんだよね、
うん、
だけどまだなんか踏ん切りがつかない
で、うんうんうん、
で、あーそのミーティーの赤もちの方も、
うん、
なんかもう実際私子育てがもうほぼ終わりだから、
うん、
なんかもう、うん、必要ないわけじゃないけど、
うん、
でもちょっとこうちょっと子育てから距離を置きたいなっていう感じなのね今はね、
うんうんうん
うん、だからなんかそう思ったら自分、うん、次自分自身を見ていたいって思ったら、うん、あ色の勉強すごいいいなと思って、
うん、
そうそう、あ色が多分私はしっくり入ってくる
ような
気がしている、うん
うん、いいっすね、
うん、でもちょっとゆっくりやる、ゆっくり
ゆっくりね、
いつも走っちゃうから
いいと思う。
だいたい走ってあやばいってなっちゃうからね。うん、
全然いいと思いますよ。なんかその、うん、そのさっきそのメモしたやつ捨てたって言ってたけど、なんかそれがいいんやろなって思う。
なんで？
なんかうん、
いいの？
そうそう、あのなんていう、あきこさんにとってね、あの、
うん、
あきこさんが今いらないって思うものを手放すことで、今必要なものに集中できるから、今あるもので、きっと今目の前にある自分の手札でやりくりすることが確実にできる人だから、だから、その、今いらないって直感的に今いらないと思ってポイって捨てたってことは、あの、そう本当に必要な時に、
うんうん、
ただし、その、なんていう、フレッシュな、一番フレッシュな情報を、
うんうん、
一番フレッシュなあきこさんがゲットするため。
うんうんうん、
だからもう、いらない荷物を持たない、じゃないとほら、飛び立てないでしょ？
もう重たくてね。
そう。
最近ね。
そう。だからやっぱりその直感、あきこさんなんてもう直感の人やから、その自分のいらないと思った直感を信じて、なんか別に、ああ、あれ必要やったなって思い出したんやったら、その本当に必要になった時にゲットしに行けばいいだけの話で。
で、そのゲットしに行くもんね、私ね。
そうそうそうそう。そう。
自分で扉を叩きに行ける人だから、
そう。
必要になった時でいいのか。
そう。だから全然なんか、めっちゃいいと思います。
そっか。
うん。うん。私から見たら、ああ、めっちゃいいなって思います。
ありがとう。めっちゃいいと思う。
めっちゃいいなって思います。
そっか。
そう。
なんか。
そう、もうだから個性通りに来てください。楽しんで。
個性通りに？
個性通りに。
なんかその個性通りに生きてきて、生きると、うん、こう抑えられてきたっていうのがあるやん、あるのね。だから、あ、この、なんていうの、ありのままやったらあかんねんや、みたいな。こう結構否定で育ってきてるから、なんかそこのブレーキがまだあるんだよね。もうでもね、もうね、なんかちょっと吹っ切れたから、吹っ切れてきたかな、だいぶね。
もうだってもう大丈夫ですよ。
なんかもういろいろ失敗じゃないけど、何いろいろ経験してきてか、そうね。いろいろね。なんとなく分かってきた。
言葉が変わりましたもんね。
え、本当？
もうめっちゃ個人的な話になってますけど、私の LINE のやり取りの中の言葉が
変わってきた？
本当？なんかすごいなーとかっこいいなーと思いながらいつも。
まあ一年前と比べたら変わったかもしれない。何年前か、2年前ぐらいからやり取りしてんのかな。いつだ2年
前、ね、かな。変わったと思います。もうあれですよ。そう、
ワイゴリか。
ワイゴリに出させてもらったことが一番最初のきっかけか。
ワイゴリが2022年、2023年の1月とかだったよね。
そう、1月か2月か、なんかとにかく年始とか年明けて序盤
です。そうだよね。もうすぐ2年か。あの時は私なんての塊だったからね。私なんて。ゴリアスさんが、おい、アキコにこう、ね、もっとこう自己肯定感上がるようなことやったれみたいな感じで、
ね。ゴリアスさんに聞かれましたからね。
どうやったら、アキコが。
アキコの子の私なんては治るんですけど、ゴリアスさんに聞かれましたから、
ね。私なんては治るんですかってね。親かみたいな。おとんかみたいな。なんか自分の子供の進路相談みたいな。そうだよね。
あの時のワイゴリはマジで、もうなんか忘れない。
でもね、まあその1年でね、やっぱミーティングは、私とやり取りすれば、私なんてから私だってっていう風に言葉が変わるって言ってたからさ、それで割とこうミーティングとね、やり取りするようになって。でもそれで1年で、その私、まあ今でも私なんては出るんやけど、戻りが早くなった。で、なんかそうやね、私なんてって思う自分もいっか、まあいいやって思えるようになった。なんか前はさ、もうこのそういう自分が許されへんって、もうどうにかこういう自分嫌だとか思ってたけど、私なんて何にもできないわって思う時期、でもそれこそリズムやと思うねんけど、思う時あるんだよね、周期的に。だから、まあ、今思ってるけど、まあ、しばらくしたらアップするやろうみたいな。なんか自分に、なんか自分に客観的に、パフォーマンスでしょあなたって思ったりするもん。今それって
パフォーマンスめっちゃいいじゃないですか。
自分なんてって言いたいだけなんじゃないのみたいな。
もう最高
っていうふうに思うようになった。そこは変わったよね。
その辺はもうやっぱり一番身近なシカヘルさんとかゴリアスさんが一番感じてんじゃないですかね。
どうなんやろ、 ゲチョンゲチョンに言われてるけど、う
ん、愛ある愛ある無知愛ある、
まあ、でもすごく、まあ、私はね頼りにしてるけどね、
うんうんうん、ちょいそうワイゴリで思い出しましたけど今日ちゃんと買ってきましたよ。
お、何買ってきた？
例のやつ。
え、サクサクパンダ？
あった、ありました。
え、嘘、私なかったの。
コンビニ2軒渡って見つけました。
何味？
あれです。焼き芋ブリュレです。
ちょっとさ、私もさ、今日買ったやつあんねんけど、持ってきていい？
え、ぜひぜひ。
ちょっと留守するね。
はい。じゃあ、これ何の話をしているかっていう説明しておきますね。うん、今日何の話をしてるかっていうと、そのさっき言ってたワイゴリっていう番組に私が出させていただいた時に、あきこさんが、いつもおやつをね、選んでくれるんだけど、その時に、こう、私も一緒のやつ食べたいですって言って、合わせさせてもらったんですよ。で、それが、こう、サクサク、その中の一つがサクサクパンダやったんですね。なんで、今日、天秤にするのに、なんか一緒におやつ揃えませんかっていう話をあきこさんに私がさせてもらったら、サクサクパンダで揃えるみたいな感じでなって、で、探しに行ったっていう話です。めっちゃいいタイミングで帰ってきてくれた。
そうなのお待たせしました、はい、
おかえりなさい。
ただいま、私ね、チョコパイ、
チョコパイ、
この時間
いいっすね、うん、
この時間にチョコパイなんかね、うん、小さなチョコパイで、高知県の、
うん、
喫茶スプーンのベイクドチーズケーキって書いてる。
何それ、めっちゃ美味しそう
ね。高知県に、うん、多分喫茶、そういう小さなスプーンっていう喫茶店があるのかな。
へ、
あったあった、喫茶スプーンだ、ちゃ喫茶スプーンっていう昔ながらの老舗の喫茶店があるんだって。そこで作られてるスイーツかな、ベイクドチーズケーキ。
美味しそう。
だからそれが、うん、
それとコラボしてるチョコパイ。
そう。なんかだからチョコの、チョコパイの真ん中のなんかクリームの部分が、
うん、
柚子が香る、柚子の香るクリームチーズ入り。
何それ、すごい。
なんかね、普通さ、チーズケーキってレモン入れるやん。
はいはいはいはい、う
ん、でもここは柚子を入れてんだって。
すっごい美味しそう。
ちょっと食べる、
食べてください。チョコパイめっちゃ美味しいですよね。
ね、美味しいよね。え、ちょっとミーティーのそのあれ、お芋のやつは食べちゃ
う。多分まずあきこさんのチョコパイを
この時間ですよ、この時間。ダメです、この時間。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫な。
チートデーってことで。
あれ、すごい太ったんだよ。多分、去年ミーティーにあったでしょ？
うん。
あれから、だいぶ、ちょっと超えてきたからね、いい感じに。
マジっすか？
マジです、ほんと、やばいです。はい、食べます。ちっちゃい、直径は5センチあるかな？
ちっちゃいやつか。
あ、そう。ちっちゃい。8個入り。
めっちゃいいっすね。
うん、ね。
うん。
さっぱりしてる。
へぇー。
なんか、オレンジピールが入ってる感じかな、イメージ。
あー、なるほど。チョコパイの、周りのチョコはチョコ？
周りはチョコ。
で、中のクリームが、
ユズのクリームチーズ。
すげえ。
ね、おいいね。このサイズがいいかも。ちっちゃいサイズ。
あ、確かに。
大きいチョコパイ、ボフってならない？ボフって。ボフ。
ちょっとスポンジ感がね。
そう。このちっちゃいのがちょうど
。大きいチョコパイは凍らせると美味しいっすよ。
ん？冷凍庫？
そう。
やったことない。
なんか、なんかで見ました。夏かな。
どうなるの？
なんか外がパリッとして。
夏とかいいね。夏は
そう、外はパリッと、中はふんわりのまんまなんで。
ってこのチョコパイって夏買われへんや。夏は買ったらさ、すぐ溶けちゃうやん。
ギットギットになる。そうそうそう
冷凍すんねや、いいね。
そう。
ただ冷凍庫がいっぱいになっちゃう。
うん、確かに。
これなんか無駄にでかい、この袋がね。
間違いない
。うん、いや、いいな、これ。美味しい。
それあれですか、うん、そっち限定でとかですかね。
いや、ちゃうと思う。だって高知県のやつやから。
そっか。
探してみよう。なんかディスカウントショップみたいなところで買った。
あー、そういうことか。
安い、安めの。
はいはいはい、はい、
う
ん。
ダイレックスとかいうスーパーができて最近。うん、
あるダイレックス、うちの近くに。
そうなんや。なんか多分、サンドラッグ系かな、うんうん、多分看板の色が。
ああ確かに似てるかも。
そこのダイレックスさ、すごい安いの、お菓子とか。
安、めっちゃ安いっすね。
ほんで冷凍食品もいっぱい売ってるね。
うんうんうん。
だからお弁当の冷凍のやつとかアイスも。
でもそろ
そうなのよ、
野菜が美味しくないぐらい。
冷凍の野菜、あ、普通の野菜売ってる、
うん、普通の野菜
売ってるけど美味しくないのね。
そう、
まあそりゃそうだよ ね、 そうだよね、うん、でも牛乳とかもあるから助かるよね。
うん、うん、もう大体揃う。子供の学校のノートとかも揃うから、
うんうんうん、あるある。なんか多分充電するやつとかも、スマホのいろいろ、スマホ周りのものとかもあったり、家電か、家電とか、
あるある、ありますね。
ドライヤーとかもあったよ。
ありますよ。扇風機とかも普通に売ってるし
どういう店って感じやけど、うん、そう、なんかね、そこで買ったの。だからなんか面白い食べ物がいっぱい。
今度探そう。
かぐわさん。かぐわさん。こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ。今、チョコパイ食
べて。もぐもぐタイムですけど。じゃあ、サクサクパンダの焼き芋ブリュレ。うん、
焼き芋ブリュレね。お願いします。
開けます。焼き芋チョコレート。ほろ苦カラメルチョコレートと香ばしビスケットって書いてますけど。
それ全部一つの商品の名前？
チョコレートの、うん、味の。
あ、チョコが、
うんうん。
あ、チョコがどんな味ですよって書いて
ある。そうそうそうそう。やばい！いい香り！もう香りが、焼き芋ブリュレの香りです。
色は？
色はね、ちょっと、ちょっと日焼けしてます。サクサクパンダ。
パンダのがちょっと日焼けしてんの。
ちょっと日焼け。
チョコの部分は何色？
白のチョコのとこが、焼き芋チョコレートになってて、
うんうんうんうん、
で、普通のミルクチョコ、うんうんうん、まあ、サクサクパンダ、ノーマルサクサクパンダのミルクチョコのとこが、うんうんうん、ほろ苦キャラメルチョコレートらしい。
じゃあそのさ、キャラメルの味と芋の味とが合体してるってこと？
うん、多分ね。そう。だから、なんか、うん、ノーマルのサクサクパンダより白いとこがちょっと焦げてて、
うん、
ちょっとなんかいい色になってて、で、ミルクチョコの黒がガツンってきてるとこが、
うんうんうん、
優しい茶色。なんか全体的に柔らかい、うん、レッサーパンダの柔らかいみたいな感じの出来上がりになっております。
白黒パンダじゃなくてレッサーなんや、
それ。レッサーパンダのしましまじゃないみたいな感じ。
サクサクパンダは白黒のパンダだよね。
そうそうそうそう。ザパンダなんですけど。ジャイアントパンダなんですよ、ノーマルサクサクパンダは。なんですけど、焼き芋ブリュレは、ちょっと色の薄いレッサーパンダ。
そうなんや。もうちょっとコンビニ行かなあかんな。
ぜひ。あ、ちなみにね、私ね、ローソンとセブン行ったら、ローソンにはなくって、セブンにありました。
わかりました。じゃあ、明日セブンに行ってきます。
うん、もう香りはめちゃ甘、めちゃ甘な香りです。
いや、もうそうだよ。普通のサクサクパンダも甘いんだもん。ね、もうかぐわさん、サクサクパンダの焼き芋ブリュレ、うん、セブンイレブンで行ってみてください。
あ、美味しい。
美味しい。
うん、芋です。なんて口食べた後の口の残りが芋、うん、
芋
って芋のお菓子系あるじゃんって、いろんな
私今芋けんぴとか思い出したけど
あとね、 スイートポテトを食べた後の残臭っていうんですか、美味しかったみたいな芋感あるじゃないですか。飲み込んだ後に口に残る芋感。
あるある
あるある。
あれが口に残る感じ。
美味しそう。
美味しい。
もうさ、サクサクパンダも中身少なくなってんかな。もういろんな
の。あ、どうなんやろ。ね、でももともとこのコンビニのやつってサクサクパンダの中身少なくないですか、
うん、サクサクパンダ自体もう少ない最初から
もともとね、
もともと
バラエティパックとか少ないですね。
そこんだけみたいなねえ、
いや、なんかでもこれ完全に私の個人的な感覚なんですけど、
うんうんうん、
ノーマルサクサクパンダよりビスケットが分厚い気がする、うん、
え、じゃあさ、チョコ少なめってこと？
多分ですよ。
え、もうなんか今のあれ食品のさ、なんか。
いや、それよりも、
作るために
この芋とこのカラメルチョコがめっちゃ濃いんですよ。
うんうんうん、あ、なんかめっちゃ甘そう。も
う、
口がベトベト
してきた。ガクンってくるんで、
うんうんうん、
ビスケットがないと多分飽きちゃう。
そっか。いや、うん、ていうかさ、芋とキャラメル、うん、合体させたらもうめちゃめちゃ甘いよね。
そう、うん、だからそれをこうビスケットがちゃんと緩和してくれてる感じ、
うん、そうなのね。じゃあ美味しく食べれるようにできてんねや。
うん、これはこれでめっちゃ美味しいですけど、
うんうんうんうん、
個人的にはノーマルパンダが好きです
限定でいろいろ季節で出るけどさ、
そう
やっぱもう基本のやつが美味しいよね。
うん、
うん、なるほどね。そうだね。
お芋好きな、甘いもの好きな方には、うん、あのおすすめです。
あ、じゃあ食べよう。でもこの時期に食べられるから価値があるかもね。
年間違いない。
年中あったら、ね、年中あったら多分あまり売れないやろ
う
けど。
うん。うん、年中あったら買わないっすね。
買わないっす。私も今このチョコパイもさ、柚子の味ばっかりやったらやっぱりもう酸っぱいになるからさ。
うんうんうんうん。
こうたまにちょっとポイントで食べるっていうのがね。いい
よね、そうそうそうそう、
うん、
なんかサクサクパンダの顔がめっちゃいろんな顔がある
目がつり上がってたりする、
なんかそう、なんか怒ってるパンダとかウィンクしてたりとか
ウィンクしてたっけ、
ウィンクしてるのとかありますよ、なんか顔が、しかもなんか冷や汗かいたやつとかおる
汗かいてんの
なんかあっちゃーみたいな顔の子もいますよ、
かわいいよね、
うん、喧嘩してほっぺたになんか絆創膏貼ってる子とかおる、なんかだいぶあの普通のサクサクパンダよりだいぶこの子らやんちゃな、う
ん、やんちゃっぽい、
うん、やっぱレッサーパンダですね、うん、
焼けてるし
レッサーパンダって実はちょっと凶暴なんですよ。
嘘やん、あんなにひょこっと立って可愛いのに。
そう、あんなに可愛いんですけど、うんうん、実はあの気性荒い動物なんですね
あれタヌキ、
パンダです
嘘やん、だって
さ、タヌキかやったかな、でも
何か？
タヌキかやったと思います、確か。
タヌキやん、レッサーパンダってさ、パンダじゃないよね、だって大きさもタヌキの大きさやし、尻尾もタヌキやんタヌキをしましまにしただけだよね可愛いけどね、なんか、
可愛い、
なんかいるやん、あの動物園にひょこっとね、レッサー
パンダ。そう、レッサーパンダめっちゃ好きなんですよ、うん、私。
可愛い、そうなの？
そう、私が好きなあの動物、うん、ナンバーワンレッサーパンダ。
ちょっとやんちゃめ？
だいぶやんちゃ、全然最初知らなかったんですけど、好きがゆえにいろいろ調べてたら、
うんうん、
だいぶやんちゃなんやってなって。
そうなんや、 そんなこう人に懐く感じじゃないかな、
うん、あ、でも、うん、やっぱレッサーパンダは、うん、あのレッサーパンダカーらしい、
単独なんやすごいレッサーパンダ
今週のみでレッサーパンダ族を構成するらしいです
、すごいね、あ、タヌキは犬科だって、
うーん、
パンさんがありがとうございます、
さすが。
タヌキ犬なの？
タヌキはだいぶ悪いらしいですよね。なんかすごいバイキン持っとるし、凶暴やし。
そうね、そうね。
屋根に住まわれたらやばい。
うんうんうん、 イタチが住んでたけどね、昔。
う
ちの家の上に。
マジっすか。
うん。あ、タヌキは2本だけなんだ。
へぇー。
ラクーンだっけな、英語で。でも。
ああ、そんな感じな気がする。へぇ
ー。タヌキは2本だけ。ポンポコ。そうなのね。なんかでもよくタヌキはうちは出るからさ、うん、あの横切ったりするよ、車走ってると。なんか尻尾がふさってしたやつがさっていくから、あ、タヌキやみたいな。
あいつの見た目は可愛いんですけどね。
そうなの、そうなの、
うん、
鼻がちょっとねとんがっててね、
うん、
意外と通じないっぽい。あ、ラクーン通じないか、誰も知らんもんね、日本にしかなかったらさ。
そっか。
うん、マレッサーパンダかわいいな。キャラクターとかもあるしね、なんかそういうあのグッズとかもね。
そうそうそうそう、
なんかその好きな動物があるっていうのいいね。
ほんまですか。レッサーパンダ、レッサーパンダめっちゃ好きです。動物園はレッサーパンダ、水族館はチンスコです。あ、チンスコちゃん、チンアナゴ。チンスコちゃん、チンアナゴです。
今ご飯、今ねおやつ食べてるから
、ね、おやつタイム。チンアナゴってね、
チンアナゴってずっと永遠見てられるよね。
そう、チンアナゴって喧嘩するらしいっすよ。
え、あんな体で。何、どうすんの、頭突き、頭突き。陣取るの、なんか。
なんか、あの、そう、陣取り合戦が起きるらしくて。
そうなの。そうなの。穴掘って自由にしてたらいいのに。
そう、その、隣同士で、やっぱぶつかるんですって。とか、その、餌の取り合いやったりとかするから、
うんうんうんうん、
あのビヨーンって伸びて、
うん、
こう首絡まして、うんうんうん、なんか相撲みたいな。
へえ、なんすんねんや。
そう。で、この間ね、神戸にね、新しくできた、アートと水族館を掛け合わせた、あとはっていう水族館があるんですけど、うんうん、そこでチンスコ、チンスコ、チンアナゴ、めっちゃ食べたい人や。
食べたい。
チンアナゴがおって、
おかしいですよ。ねえ、かぶ
ちゃん、ね。チンアナゴがおって、チンアナゴ好きって言って見てたんですよ。
うんうんうんうん、
そしたら、うん、そのチンアナゴに餌あげる人が、もうすごいタイミングで来てくれて。う
ん、それ、潜るダイバー？その水族館。
うん、上からサラサラってあげるだけなんですけど、うんうんうん、初めて見たんですよ。チンアナゴめっちゃ好きで、水族館行ったら絶対、
うんうんうん、
10分以上戯れるとか、そこに入れる人なんですけど、私。なんですけど、そんなん出会ったことなくて、今まで。
うんうん、
初めてその、餌あげてるとこに出くわして、あの、
じゃあ、かぐわさん、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。チンスコウは水槽でたくさん泳いでないから。
だから、チンスコウが泳いだったら、ちょっともうふやけて。
美味しいけどね。あ、水に濡れたらやだ。濡れたらやだけど。シュールです。
チンアナゴね。
うんうんうん、
そう。で、その飼育員の人を、もうなんか、15分ぐらいも捕まえて、めっちゃ聞くっていう。チンアナゴの生態についてめっちゃ教えてもらった。
が、その、飼育員さんお仕事中なんだけど、捕まえて、話を独占してたのね。
そう。
で、次の餌あげに行かなあかんかったんじゃないの。
そう、でも、すごい答えてくれて、めっちゃいいお兄さんで。
いや、嬉しかったんじゃない。こんな、なんか、チンスコって言っちゃう。なんかちょっと、
映ってる映ってる。
ちょっとあの
うっとこ。チンアナゴね。
チンアナゴ。チンアナゴ、これ固定しとこ。
自分。チンアナゴと二匹アナゴ。え、ね、ちゃうな、何だっけ。
ん？
何だっけ。二匹
蛇？
うん。チンアナゴと一緒におる。あ、カラフルな
方の名前。ニモみたいなやつ？
そう。あ、赤と、うん、赤と白のしましまの。
あ、だからニモだよね。なんだっけ。
違う、チンアナゴみたいなやつで。
あ、長細いやつ？
そう。
え、チンアナゴの色違いじゃないの？
名前があるんですよ。
え、そうなの？
ちょっと待って、名前が。うわ、すっ飛んでるわ。
赤
チン？違う。
チンアナゴっつってるよ。面白いこと言わなくていいのよ。ねえね、私はね、その神戸のね、あとはのホームページみたいな、なんか見たけど、あの、うん、いるいる、チンアナゴ。
あ、錦アナゴですね、名前合ってるわ。
錦アナゴ。
そう。錦アナゴはチンアナゴみたいな形で、チンアナゴってブチなんですけど、白地にブチなんですけど、錦アナゴは、あの、オレンジと白のしましまなんです。錦鯉の形、色。
これは、あとさ、黄色とさ、白のしましまもおるけど。
あ、それ多分、ちょっとちゃう、あの、錦アナゴの種類やと思う。その、色の濃さやと思う。
何これ、劇場型アクアリウムだって。
めっちゃすごかったですよ。
すごい。
いや、神戸来たら連れて行くんで。
おしゃれなところやん。マンタとかおる。
めっちゃ良かった。めっちゃ面白かったです。
これは、神戸ポートミュージアム、あとは、あとはですね。舞台芸術。なんか照明とかが綺麗なんだ、きっと。
照明とかも綺麗し、
うん、
あの、なんだっけ、光で、
うんうんうん、
あれするやつあるじゃないですか、壁に光らすやつ、
プロジェクションマッピング
それそれ、
あ、ほんまや、
それでこう、あの、金魚のコーナーとかがあって、
はいはい、
鯉とか金魚、わーがテーマな、
うーん、
なんかめっちゃ、とにかくそのお部屋お部屋によってテーマがあって、
ほんまや、みやびって書いてる、
そう、めっちゃ面白かった、新しい感じの、
奇跡の惑星プラネッツとかあるよ、
そう、神戸マジで水族館、あの、ちっちゃい水族館がね、いろいろあって、いや、スマシーもいいんですけど、
うん、
あの、もうスマシーはちょっとでっかくなっちゃったんで、
うん、スマ水族館か、
そう、スマ水族館がスマシーワールドっていうね、
あ、変わったんや、
変わっちゃったんですよ、
へえ、
そう、
すごい、何これ、なんかグッピーとか精霊の森とかある、
そう、
何これ、ワラビーとかいる、あ、ゾウガメがおる、
ね、4頭、3頭か4頭ぐらい歩いてました、
どこ、
そう、もう地を、地を、
え、人間が歩くところ、
あ、そう、
え、誰かそこに付き添い、
あ、もちろんもちろん飼育員さん一緒にいますけど、
もうめっちゃトロいよね、ゆっくりだよね、
めっちゃトロいです、
え、でもおるんや、そこに、
そこにいましたね、
大きいよね、
めっちゃ大きいですね、全然乗れます、大人の、
乗ってもいいの、
乗ったらダメです触れないでくださいって、
あ、触れないでくださいなってんや、
あの、うん、動物王国に行ってもらったらゾウガメに餌あげれます、
それも近くにあるの、
それは、そう、神戸市内のポートアイランドっていうところにあるんですけど、
そうな、じゃあそこにポートアイランド行ったら、その、あ、アトアもあるし動物園もあるか、
アトアはね、ポートアイランドまで行かないんですけど、
うん、
全然いけます
よ。あ、ほんと。あ、チンアナゴはね、2階ですね。2階のね、生命の、生命の揺らぎって書いてるよ、部屋。
いや、マジでめっちゃ良かった。
カサゴとかね、エイとかね。
そう。で、なんかチンアナゴって、あの、増やすの、生殖するのって難しいらしくって、あの、そのお兄さんが、頑張って、神戸で初生殖させたいって言って研究してるらしくって。
へぇー。
いや、めっちゃ頑張ってくださいって言って。
頑張ってくださいって言って。
私めっちゃチンアナゴ好きなんで、もうめっちゃ応援してるんで、絶対神戸から初生殖させてください、成功させてくださいって
言って。いや、ミーティーみたいなさ、お客さん来たら嬉しいやろね。うん、
だいぶ変なやつですよ。
いや、これさ、ちょっと見たんやけどさ、
うん。
全長40センチぐらいあるんだって。
下まで行ったらね。
そう。なんか頭しか出してないんだよね。みんないつも全部出して泳いでる時あんの？
それを聞いたんですよ。
あ、うんうんうん、
そしたら、うんうん、その陣地争いに負けた時に出てくるって。
負けたら出てくんね。ほんで
また負けて引っ越ししなあかん時に出てきて、
うんうんうん
うん、違うとこに。
これさ、ミーティンが見たのはちょっと出てる部分でしょ、うん、ちょっと出てる部分で喧嘩してたけど、実は足の、あの、土の下で、
そう、
喧嘩してんだよね、下できっと
絡まってんだよ、ね、喧嘩してんのは上ですよ、
あ、上なの、下で絡まってんじゃないの、
うん、下で絡まるっていうよりも、うん、餌を取るのに、う
んうん、餌
ウィーンって
負け取り合いね、
そう、上がってきて、
うん、
陣地取りになるって言ってました、
これって家で飼えるんかな、
どうなんやろ、
ね、水槽とかチンアナゴを飼育できんかな、
それはちょっとなんかチンアナゴを家で飼うっていう感覚が1ミリもなかったんで、
いや大変だけどね、飼うの、
うん。
変えたら面白いよね。綺麗やと思う。でもなんかあれじゃない、病院の院長室、理事長室とかそこにいそうじゃない
長細いスイート。
そうそうそうそう。すげえでかいさ、なんか、なんとかアロワだっけ、なんか、アロワなん
だ。ちょっと後ろから青い光入ってるでしょ。
そうそうそうそう。ねね、カピバラもおるよ。
いたかな。あ、いたいたいた。
3階。探求の部屋。探求室。
そう、いろいろ言いました。で、なんか、何やったっけな、うん。カブトガニみたいなやつで。
カブトエイ？でかいやつ？
そう、なんか、そんなでかくないんですけど、うん、ブチの、カブトガニが、なんか、ブチになってるみたいな子がいて、
ブチ
なの？でもその子はカブトガニじゃなかったっていう。
え、そうなの？ブチ。
エイやったんかな？
あ、今さ、私、今見たよ、どっか、ちょっと待って。今、どっかの間で見たよ。奇跡の惑星？違う違う違う違う違う。
なんかね、多分ね、図書館みたいになっとうとこやと思う。
そうそうそうそう、あったあったあった。あれ、どこだっけな。
だから、その子をバックに、普通の絵本とか読めるんですよ、そこで。
あ、置いてるんや。
うん。もう、別に水族館にまつわらない本がいっぱいありました。普通の図書室が、うん、図書館が水族館になっとうみたいな。
へぇー。面白い。なんか、何そこってね。
うん、マジでみんな神戸に来た際はぜひ、あとはに。
これじゃないこれじゃない探求だ。あ、図書館あるある。ポルカドットスティングレイっていう、なんか黒い、うん、もうカブトエビみたいな感じで、なんか、その白い斑点。
うんうんうん。
これだね。カピバラと同じフロア。
そうやと思います。ちょうどそれ、そこを見とったら、そこに、それのぬいぐるみを持った子たちが現れたんですよ。
欲しい、欲しい。
ぬいぐるみはバチバチ可愛かったです。え、そのチョイスは正解やわって言ってもて。その子たちに向かって。
なんかうるさいおばちゃんやな。
うるさいおばちゃん、誰やねんみたいな。そのチョイスは確かに。
飼育員さんにも話しかけるわ。子供たちにも話しかけるわ。いやね、これさ、2500冊の本があるって書いてる。
もう本もめっちゃいっぱいありましたよ、いろんな本が。普通に絵本から、うんうん、本屋さんで売られてるような本から。
うんうん、じゃあ子供と行ってもさ、
うん、
子供がこうやって本読んだりして、時間もね、過ごせるし、
そう。
ゆっくり過ごせんだね。
めっちゃゆっくり過ごせます。
行ったのは何曜日？混んでるかな？
私行ったの確か平日ですけど、
うん
そうそうそう。
結構広いね。
めっちゃ広いです。
思ったよりすごい。
しかもその、
うん、
さっき言ってた雅のところが、
うんうんうん、
金魚がね、
うんうん、
金魚ですよ。水族館に金魚がおるんですよ。
金魚ね、出雲南金とね、土佐金って、ね、書いてるよ。
金魚がね、もうめっちゃいっぱいいろんな種類。デメキもいるし、でっかいやつもいるし、ちっちゃいやつもいるし、
この日本庭園みたいなのキラキラして綺麗ね。
そう。
あでやか、あでやかって感じやな。鮮やかっていうか。
そう。うん、鯉に餌やりはできましたね。
あ、やっていいんや。
うん。
へぇ、すごい。
めっちゃ来ますけど。
鯉、でかくなるよね。でかいよね、うん。
めっちゃ来るから、
来るよね、
来れてないちっちゃいやつがおるところにパンって投げる。
わ、うんうん、かるわかる。でもね、でっかいやつがズーズーしく来んねんよ。
そう、うん、そうなんですよ。
わあ、上にさ、4階が屋上みたいな空の部屋で、カワウソとかペンギンがおる。
うん、いました。
カピバラもおるし。え、なにこれ。
めっちゃ良かったです。とにかくめっちゃ良かったです。その、大きいショーみたいなのはない、ちっちゃい、
うんうんうん、
水族館やったんですけど、
うんうんうん、
本当に、キラキラ、キラキラ、うんうん、派手な部屋もあれば、うん、さっき言った図書館みたいな空間もあるから、うんうん、本当にね、多分ね、好き、自分が、このアトアの中で自分が好きな場所っていうのができると思います。
うん、
それぞれに。
そうか、そうか、そうね。セクションあるからね、いろいろ部屋ね。
そう。そう。なんかこう、水族館ってこう、 スマ水族館やったら、スマ水族館って一括りにされる、安いと思うんですけど、っていうよりも、このアプアの中のこのコーナーが好き、みたいな。私はチンスコが
好き。チンスコはちゃうって。
わかんわ。
食べたいんじゃない？
めっちゃチンスコは食べたい人なんだ。そう。
そうか、そうか。みたいな。クラゲとかいない？
クラゲは
いなかった。
クラゲは覚えてないですけど、あのネズミはいました。
あ、書いてたネズミ。なんか種類。
そう。で、ネズミの、なんていうか、生態、うん、生態っていうか、こう、このお部屋は何する部屋で、みたいな。なんかそういう、こう、ネズミってこうやって生活してんねやっていうのが、すごいわかるような。
あの、外から見えるんや。ネズミの巣っていうかさ、
そう
穴みたいなね。
そう。みたいな感じにしてくれてるのがあって。なん
かね、あのね、入園料がね、入館料か。結構高いんだけど、
うん、
あの神戸動物王国とセットで買うこともできるんだって。
あ、
うん、セット料金が多分安いんだろうね、セットね。
はいはいはいはい。
うん、そうそう。とかね、温泉。温泉、レン、ハス？何？なんかそういうやつ。温泉と一緒のチケットとか、結構面白いね。何これ。
そう、その辺にみんなが来れるように。
動物王国行きたい。
動物王国、またこれちょっと伸びますけど。動物王国もめっちゃいいですよ。
あ、そうなんや。行きたいな。これも動物園も好きだから、そこに行けば動物園と水族館同時にね、楽しめんだ、一日で。
そうそうそう。多分ね、どっちもそんなにめっちゃ大きいところじゃないんで、あの、一日で行くって決めれば、あの、一日一箇所におるって決めれば、おれんことないけど、でも、二個行くって決めたら全然行けます。午前と午後とかには。
多分、両方とも珍しい生き物がおる。
あ、そうなんですかね。
うん。レッサーパンダおる？なんかおるよ。レッサー
の。おります。
そうだね。かわいい。
そう。で、動物王国はね、あの、鳥とかが、ビューンって、ペリカンとかのショーみたいなのもあったりとかする
。ショーやんねんや。
そう。
あとさ、あの、ハシビロコ、
うんうん、
あの睨んでくるやつ、あの鳥、
はいはいはい、
あれがおる、動かない鳥、いません。え、なんかすごい。あとなんか変なやついるよ。マヌルネコ、マヌルネコっていう、
ちょっとその記憶はないですけど、
なんかちっちゃい、なんか猫っぽいけどクマっぽいような感じ。え、でも面白い。何これ、ね、動かない鳥なんですね、かぐわさん。
ハシビロコウね。
ハシビロコウ。ちょっと珍しいのがあるんやね、じゃあね。
そう。その動物王国ってもともと花鳥園っていう鳥の動物園やったんでしょ。
そうなんや。これあの、フリーフライトバードパフォーマンス。なんか。
それはそう、あの、ワシやったかタカやったかがこっちからあっちにビューンって飛んでったりとか。
へ、
じゃあ、そう、いろんな鳥が。
鳥やったのが動物とか、行ったりした
の。そう、あの、鳥インフルエンザがめっちゃ流行った時期があったじゃないですか。はいはい、それでちょっとその鳥ばっかりっていうのが、あの、ちょっとダメになっちゃって、で、そっから変わってって動物王国になって、なんで、あの、もう、あの、平面なんで2階とか3階とか4階とかなくって、
そうなんや。
そう、平面なんで、あの、うんうんうん、子供たちに地図渡して、うんうんうん、どこそこ行きたいって言ったら、行っといでって言って、うんうんうん、ここにおるからって言ってできる。
へ
ぇ。小学生とかやったら地図渡して、あの、うんうんうん、行っといでができるような、だから、結構。ま
あ、そんな狭く、あの、広くないしね、そんなにね。
そうそうそうそう。
え、なんかフェネックとかあるよ、フェネック。あ、かぐわさん。花鳥園変わっちゃったのかって、あ、ご存知なんですね。
そうなんですよ。花鳥園が動物王国になったんで、だからその鳥のショーとか鳥のゾーンが結構充実してる。
うんうん、鳥まだいっぱい、フクロウとかいっぱいおる。
めっちゃいます、めっちゃいます。うん、で、あの、なんていうの、ジャングルみたいなところで鳥が普通にビャーって飛んでるところを歩けるとことかあります。
ハヤブサもおるし。
うん。
ハシビロコ。超間近で見たよって、あの、襲ってきたりしないんですか？なんかパクって、あれなんかでかいじゃん、
でかい口ましで。
あれ大きく口開けられたらもう私ヒーってなるけど、
確かに、
うん、あ、ほんと鳥いっぱいいるね、ワシとか。
そう、
怖かったけど大丈夫だった。なんかもう多分向こうも動かないでじっとしたら、私ももう多分腰抜けると思う。怖い、すごいいっぱいワンちゃんもいるんだね。
そう、
蛇もおるし、
ドッグランとかさせられる場所があります、う
ん、あ、イグアナもおる、
うん、ワニ、あとなんか何やったっけな、ワオワオ、
うん、
ワオなんとかザルって言って尻尾が、
うんうんうん、
めっちゃ長くて、その尻尾がしましまになってて、輪っかがいっぱいついてるみたいな、
かわいい、
なってる猿がいて、その猿さんの、ショーじゃないけど、お姉さんと一緒に、こうなんか、こっちからこっちにジャンプしていきたいとか、餌食べたりとかする、見せてくれるやつとかあります。
訓練されてんね。
うん。もうめっちゃ面白い。めっちゃおすすめですよ、動物王国も。
なんか珍しい生き物がいっぱいおる。
ちょっと神戸の良さをありがとうございます、あきこさん。本当に皆さん神戸に来てください。
コビトカバもおる、
めっちゃいいタコいっぱいなんですよ神戸。みんななんか神戸に来ないですけど、
いや、用事が、まあ、そこまでね。なんか大阪はまあ私の実家もあるから行ったりするけど、うんうんうんうん、でも神戸までなかなか行かへんね。
そうなんです、みんな大阪行っちゃうんですよね。
いや、今度はもう実家帰らんで神戸旅行するわ。
ぜひ
神戸旅行するわ。
本当に。
そう、アルマジロとかおる。あ、
その
大橋くん、大橋くんがいる、うん、あのなんかカラフルな、あ、オレンジとかのくちばしで、でっかいのくちばしが、鳥の名前大橋っていう、こんなくちばし、
全然わかんないですね、
こんなやつ、
こんなやつ。
かぐわさん説明して、大橋のこんなやつ。
めっちゃおもろい。
なんかくちばしの方がでかいんちゃうかぐらいな、あの、
カ
ラフルで、まあビビッドな色で、私すごい好きなんだけど。
大橋、
お、ね、大橋、お、大橋、あ、かぐわさんが行ったのは静岡のやつ。え、なに、花鳥園が静岡にもあったってこと。
なるほどね。
そうかそうかそうか。
はいはいはいはい、あの、あれですよね、うん、さ、
うんうんうん、
ディズニーの悪者の方に乗ってるやつ。
あ、乗りがちやね、乗りがち。
そう、ディズニーの悪者の方に乗ったやつです、この子。
私はバーバパパ、パパのアニメで出てきたの覚えてんだけど。ディズニー、そうやな、黒とかね、オレンジとかの、オレンジのくちばしもあるけど、
はいはいはい、はい、うん、
これが好き。悪者、ね、なんかはっきりしてるやん、体のパーツが。
くちばし、首、体みたいな。
そうそうそう、それがなんかかっこいい。いや、なんか動物見てたら幸せになってきた。
あ、よかった、
うん、まあ、ちょっとじゃあなんかで行くような、行く機会設けます。
いや、もうぜひぜひ、いつでも連絡してもらったら連れて行きます。
かぐわさんね、そうそう、静岡の掛川花鳥園だって。
へえ、
なるほど。多分うちからもう3時間もかからんかな、2時間半ぐらいで行けるかも。
あ、そうなんですね、う
ん、いる、あるんだね。
すごい。
まあ、なんかもうミンティのところまだ子供たち動物園好きやん。
うんうん、
もううちはこんなん行かへんからさ、
ね、あー、そっか、
うん、なんかもう
全然楽しめますけどね、多分大きくなってから。でも
なんか多分また大人になったらなったで行くんやろね。今その中高生がはなんかそこにな
んかカラオケとかボーリングとか
ゲームするとか、まあ親と一緒に行くっていうのがもうやだ、もうダメな、やだからね。うん、なんかこう物を観光っていうか、なんか物を見に行くっていうより、なんか分からん、なんかもう中高
生の体感するみたいな、う
ん、そっちの方がいいんかもしれない、
ね、うん、確かにそうかもしれないですね。
ほら、もうあの子たちに合わせないで我が道を行きます。
ぜひぜひお待ちしております。
そんなわけでね、1時間過ぎてきたので、じゃあ、はい、そろそろライブも終わりにしましょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ、まとめでね、まあ、神戸に行って、動物王国とアトレ、水族館アトレ、ぜひ足を運んでください。その際は、ミーティーに連絡してください。
お待ちしております。
で、あとね、ミーティンのあの、公式 LINE ありますので、どっから入るんか知らんけど、どっから入るんか知らんけど、どっかにありますので。
どっかにあるんで来てもらって。
もしどうしても、どうしてもミーティンの、あの、ね、公式 LINE 入りたいっていうだったら、連絡してくれたらつなぎます。
直接連絡でも全然大丈夫です。
はい。じゃあ、ありがとうね。
いや、ありがとうございました。う
ん、頑張ろう。なんかちょっとあれ、いい情報を今日たくさんもらった。あ
の、よかった
です。あれも、手帳も。
手帳もね。
ちょっとこう予約しようかな、またね。
うん、ぜひしてください、はい、イエローで。
はい、イエローでね。じゃあまた他の色もまた教えてください。こっそり。
こっそり。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
よし、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。